青い空の向こうに。
こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。2026年が始まって早くも半月が過ぎてしまいました。なんと1年の24分の1がもう過ぎ去ってしまったんですね。この年末年始、地震や寒波など自然の脅威にさらされた方々のご苦労を思うと胸が痛みます。どうぞ一日も早く日常の生活を取り戻されますよう心よりお祈り申し上げます。また先日は全国で成人を迎えられた方もたくさんいて、華やかな姿を見て自然に顔がほころび、若いエネルギーに触れてこちらまでウキウキして嬉しくなってしまいました。皆様はいかがお過ごしていらっしゃいましたか。私の風邪もだいぶ良くなり、6日から2泊で京都に行ってきました。京都は私にとって思い出深い地でもあり、何度行ってもまた行きたいところでもあります。そこのところは今日の話題でお伝えできればと思っております。では今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組は In Reality is a Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。この番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリスト。前回に引き続きゴロゴロ出ていたおかげでなんとか元気になったので、年明け早々以前から計画していた旅行に行くなど慌ただしい日々を過ごしていたので、楽しみにしている小説家になろうも昔のブックマークのおさらいではなく、最近のランキングに載っているものをチェックして移動中に読んでいました。そこで出会った作家さんを紹介したいと思います。今日の作家さんは榎本萌音さんです。名字の榎本は木偏に夏と書く漢字の絵の木に本の元で榎本。お名前のモネはカタカナでモネと書きます。2024年の6月から投稿を始められて、まだ5作品しかこのサイトには発表されていませんが、とても面白いです。最初に読んだのはこの元旦に投稿された私の翻訳者はどうやら翻訳解消をしたいらしいだったのですが、題名から単純に想像されるよくある内容とは少しずれていて、その切り口というか話の運びが新鮮で、読んでいてすがすがしい気分になってくる作品でした。それから作者ページに飛んで全作品を読んでみたら、どれもとても面白くて、書籍かコミックスかアニメ化が楽しみというタイプの作家さんなんですね。これからもどんどん投稿してくださいという気持ちになりました。このお正月は同じように楽しみな小説家さんたちにたくさん出会いましたので、次回以降引き続き紹介できればなと思っています。モネさんの作品、一つ目はモネさんの作品との出会いになった私の婚約者はどうやら婚約解消をしたいらしいです。ではいつものように作者による紹介文から。婚約者と王女の恋物語が耳に入ってきた。 からランタナは噂を信じるでも避けるでもなく本人に確かめることにした。貴族社会の視線と期待の中で理念による行動ではなく言葉による理解を選ぶ二人の日常談、そして静かな反撃の話と紹介はあっさりしたものですが、本当にその通りで、この二人の関係がとってもいいんです。これは触りの部分でも読んでしまうと、この作品の面白さというか醍醐味がネタバレしてしまいそうなので、読みたいけれど我慢します。短編なのでぜひご自身で探して読んでみてください。そして他の作品も全部ひねりというかありきたりの展開とちょっと微妙に一枚ずらされているというか、とにかく楽しく魅力的なので、皆様も時間を忘れて全作品読破してしまうのではないかと思います。もう一つは、作者自身が代表作にしているあなたは誰です。こちらも作者による紹介文を。ひょんなことから貴族の学園に入学することになった平民ミミ。学園にはイケメンをはべらせる姉マリアンヌと姉を虐げる妹エリザベスの噂がはびこっていた。そんな中、なぜかミミは妹エリザベスと話す仲になって、鈍すぎる平民ミミが姉妹の謎と家族愛を取り持つ話。こちらもとっても簡潔に紹介されていて、本当その通りなのですが、ここでは紹介文に出てこないミミの親友アンナが紹介されている物語の冒頭文を音読させていただきます。孤児院のアンナ、彼女は不思議な少女だった。ある日突然孤児院に現れた美しい少女にみんなが驚いた。こんなに美しい少女が親に捨てられたとは考えにくい。だからこそ彼女はきっと親御さんと死に別れたのだろうと皆が不憫に思った。当時の彼女はとても仕立ての良い服を着ていた。ただ仕立ての良い服であることが分かったのは洗濯してからで、当初は泥だらけだったのできっと孤児院までの道のりで転んでしまったのだろう。その顔出しの整った美しい顔と泥だらけの服のちぐはぐさが彼女の顔立ちを妙に際立たせていた。こんなにいい服を着ていたのならきっと裕福な家庭だったのだろう、愛されて育ったのだろう、皆がそう思い、彼女を残して旅立ってしまったであろう両親を思い涙した。さて、周囲があれこれとアンナの想像をするのには訳があった。アンナは喋れなかったのだ。身振り手振り、質問へのイエスノーで以前は喋れたことは分かっている。きっと親御さんを亡くしたショックで話せなくなってしまったのだ。デリケートな問題を口が聞けない儚げなこの少女に問うのもはばかられたため、皆がひそひそと予想し、その予想を生としてアンナは孤児院に迎え入れられた。そこで親友になったミミとアンナですが、貴族の学園の特待生試験当日、アンナが熱のため受験できなかったため、ミミだけが合格してしまい、学園生活が始まり、紆余曲折を経て、というお話です。別視点で描かれた、私は誰？という短編とで、白バラ姫の微笑みにて、というシリーズになっています。この白バラ姫の微笑みというのは、乙女ゲームの題名です。この別視点のお話も面白いです。作者のキャラクターたちへの愛情が感じられます。まあそういうわけなので、ちょっとこう中途半端な紹介になってしまっているんですけれども、本当に面白くて、なんていうか、こう登場人物へのこの作者の方の愛情っていうか、大切に、なんていうかな、思っている思いが、本当にこの両方を読むことで伝わってくるんですよね。なのでぜひ両方を読んでいただけたらなって思っています。今日は榎本モネさんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題。京都にちょっとだけ行ってきた話。さて、風もなんとか良くなってきて、ああ、宿をキャンセルしなくてよかったと思いつつ、スーツケースを引きずって新幹線に乗りました。ところがですね、大人の休日クラブ手帳を持って緑の窓口に行きましたら、1月6日までは割引停止期間なので割引切符は発行できませんと残念そうに言われてしまい、仕方なく帰る8日の分だけ割引切符にして、行きは普通に購入しました。やはりお盆とお正月とゴールデンウィークなどはダメなんですね。あちらも稼ぎ時だと思いますので。で、6日は所用のため、京都のホテルに着いた時はもう夕方の4時近くになっていました。まあでも風が治りたてのこともあって、ゆっくり宿で過ごすことにしまして、駅の観光案内所で翌日のことを調べました。京都はやっぱり便利なんですね。駅の改札を出てすぐのところに大きな旅行案内所がありまして、ここには地図とかもいっぱいあるんですが、窓口の担当の方が4人くらいは並んでいまして、そしてまあ例の団体客が今いっぱい減っている時期なので、何と言いますか、すぐに案内してもらえて、でいろいろ相談するのも他に待ってる人がいないので、ちょっと時間を使っていただけることもできて、とてもありがたかったです。で、そんなわけでですね、観光案内所で、まあ、お尋ねして調べましたし、バスの時間とか、地図とかもいろいろいただいて、今回の京都旅行に臨みました。私が、京都に初めて行ったのは、多分、同じ方もたくさんいるのではないかと思うんですけれども、中学校の修学旅行の頃ですね。あれからうん十年。そして、二度目に行ったのは、高校の修学旅行で、そして3度目に行ったのは20歳の時だったんです。その頃はですね、一人親でしたので、晴れ着は用意してあげられないけど、成人式の代わりに何かしたいことはあるかと聞かれたので、まあ成人式に行ってみたいなっていう気持ちもあったんだけど、まあいろいろとこう思うところもありましてですね、京都に一人旅してみたいと言いました。今から10年も前のことなので、女の子一人なんて危ないと言われて、で、母がいろいろ調べてくれて、レディースホテルという女性のみの施設があるから、そこに泊まるんだったら行ってもいいよって言われて、で、まあでもそのレディースホテルというのは、トイレ共同、お風呂共同の民宿みたいな、ホテルとは名ばかりの民宿みたいな宿でして、でも、女の人ばっかりなので、心配はないってことなので、そこを予約しました。で、その当時のことなので、まあ、朝ごはんと晩ごはんは、宿で食べてっていう感じで、必ず明るいうちに、明るいうちに宿に戻るっていう約束で、旅に立ったわけでございます。で、私は京都ではその頃ぜひ行ってみたいと思ってた場所があって、それは中学校の国語の教科書で出てきた庭園が見事だという修学院離宮と、それから歴史の教科書に必ず写真が出てくる書院作りの違い棚のある桂寺宮にどうしても行ってそれを見てみたいと思って、で、行きたくていろいろガイドブックとかで調べたら、 他にも郷土御所とか仙洞御所とか宮内庁に往復があって申し込んで許可されなければ行かれないところがあるのを知りましてですね。で、そこは全部こう往復はがきをその枚数だけ用意して、で、成人の記念にぜひ行きたいという思いを込めて少し短いお手紙を書きましてですね。で、許可を申請したら、見事4箇所とも、それぞれ、同じ日に2つはちょっと難しかったんだと思うんですね。みんな場所が離れているので。で、3日ぐらいに分けた案内が届きまして、歓喜いたしました。で、母から、ハゲにはとてもされないけどってもらった、まあ、1万円札、2、3枚だったですかね。それと、自分で一生懸命その頃、本屋さんと図書館と家庭教師のアルバイトを掛け持ちしたのでそのアルバイトで貯めたお金を、大事に抱えて、で、切符を買ったりいろいろして、臨んだ4泊5日くらいでしたかね、の、私にとってはもう、成人の記念の大冒険でした。あれからうん十年。世間はどんどん発展して、もう国鉄は JR になり、ホテルも増え、ネットでいろいろな申し込みも完結し、地図やガイドブックではなく、スマホを片手に、まあ出かけるようになりましたし、今では女性が一人で宿を予約しても、ね、すんなりと予約が通りましたけど、昔はですね、その学生が終わって就職してからも、学生時代に経験した一人旅の面白さが忘れられなくて、で、ふらっと、山梨だったかな、なんか、甲府かどっかに、ミレーだったかな、なんか、すごい高い映画あるっていうのを聞いて、それを見にふらっと行ったら、その甲府の駅で荷付いたとこに、もう、大きな旅館とかホテルとか、電話帳に載ってるところ片っ端から電話したんですけど、一人だって言うと必ず断られたんですよ。で、なんでって思いながら、10件ぐらいかけて10件目で、お客さん自殺とかしませんよねって確認されて、しませんよって言って、絵見に来ただけなんですからって言って、で、やっと、じゃあって言われて、そのホテルに泊まって、あ、女の一人旅って自殺するかもしれないって思われちゃうんだって思ったことを思い出しますまあだからそんなわけで、なんていうか、時代は変わりましたね。本当に変わりました。女性も自立した人がたくさんいるし、普通に一人で旅行ができるお一人様の時代が来たんだなーって改めて思いますし、なんていうか、いやー、いい時代になりましたね。そしてまたコロナの GoTo トラベルの頃は、なんていうか、宿もお手頃な価格でいっぱい取れだけど、まあその少し前から外国からのね、観光客もすごく多くて、で、まあコロナの時はほとんど日本人ばかりになってたと思うんですけど、コロナが終わってインバウンドが始まると、なんていうか、宿は高くなるわなんか日本語じゃない言葉を話す人がやたらと増えるわねなんかもう京都に行くたんびに、京都の雰囲気が、ここはどこの国みたいになっていたのも思い出しますが、まあ、なんていうか、それでも行きそびれていた場所はもういっぱいあってですね、特に一時フリーパスで行かれるところを中心に回っていたので、まあ旅行の日数の関係とかからも、その外側にある場所っていうのは行かずに終わってしまっていたんです。それで今回こそは行かれなかった世界遺産に行こうって思って って、トガの鉱山寺にぜひ行こうって決めて、二日目に行ってきました。驚いたのは、あんなに長距離、まあ一時間くらいかかったんですけど、バスに乗っていたのに、京都駅から高尾もトガノも、たったの230円だったことです。そして、さっきも言った通り、中国からの観光客にはほとんど合わなかったことですね。中国の方の団体客の方は、特にこう、声が大きくて、しかもこう、なんていうかな、甲高い、私たちからしたら甲高く感じるこう音程で、話される方が多かったので、例えばお寺とかでそういう方に、たちに遭遇すると、ちょっとこう、雰囲気が何とも言えない感じだったこともあったので、個人で来てらっしゃる外国の方は、結構どこの国の方でも話し方のトーンも静かだし、なんかこう、それぞれの場所を味わっていらっしゃる方が多いように思うので、なんか落ち着いた穏やかな旅になりました。まあ、私はね、こう、下調べが甘かったんですけれども、神護寺、西明寺、高山寺の三山を巡るつもりで、高尾でバスを降りまして、で、神護寺から行こうと思って、歩き始めてびっくり。バス停から、清滝川に向かって、緩やかな階段を、下る、もういっぱい、いっぱい降りましてですね、そして、高尾橋という赤い橋を渡ったら、本当だったら、観光ホテルとか、まあ、いろいろ、食べる場所とか、あるはずなんですけど、本当にお客さんがすごく少ない日だったのもありましてですね。なんと申しましょうか、食べるところも何もないんですよ。で、あまし力なく先に進むかという感じで高尾橋を渡って神護寺に向かって今度は急な階段をもう一段の高さが高いんですよね。それをまあ登るどんどん登るというわけでですね、途中で息は上がるし、もう足は特に膝がですね、動きたくないって主張しだすし。まあ、とにかく途中で、はぁって思って、下を振り返ると、なんかもう戻るのも、今までの苦労が水の泡になると思うと、仕方なく、一休みしてまた前進いたしました。で、この途中で、出会った三人組の方がいたので、この段はまだ続きますかって聞いたら、はい、ちょうどこれが真ん中ぐらいですかねって言われて、はぁーって思いながら、登りました。はい。で、その段を登り切ったかなって思うと、こう、道が曲がりましてですね、曲がった道を少し行くと、また曲がって、石段を登る感じで、また登り切ったところに左側に受付があったんですけど、まあでもありがたかったのは手すりがあったことですね。もう手すりがなかったら途中でこう足がすくんでしまってちょっと難しかったかもしれないと思います。で、受付でお財布開いて現金のみと書いてあって、あ、現金のみかと思って開いたら、千円札数枚と小銭しか入っていなくて、しまった駅のコンビニに下ろしておけばよかったと思って。まあ、この枚数だと、ちょっと御朱印をもらうのは無理かなって思って。で、配管料を払って、そして、名物の瓦け投げ用の、瓦けを3枚、一組のいただきましてですね。で、じゃあまずは、瓦けを投げてから次々と拝観しようと思って一番奥にある地蔵堂の方まで行きました。で、この瓦けが 1個目はかなり飛んだんです。ところが、2個目、3個目は、かなり近い距離に木にザッて当たる音みたいなのが、で、落っこちましてですね。で、厄除けなんだけど、どこまで厄が払えるのかな、みたいな感じで。で、まあいいかと思いながら、次に、金堂に向かいました。これがまだね、金堂に行くまでが、急な石段をたくさん登って、その先には、なんていうか国宝の薬師如来像がありまして、内陣にも参拝できて、なんだかありがたかったです。そして、そのお姿もね、美しかったですね。この美しさは、像そのもののお姿でもあるのでしょうが、何百年も人々の祈りを集めて、またお寺で修行を重ねながら、お寺とご本尊を守ってきた数々の装飾の方々の思いと祈りが重なってきた美しさなのだろうなぁと思いました。で、またたくさんの階段を下りに下って、また元来た橋を渡って、今度は停留所に向かうのではなく、左に曲がって川沿いの道をずっと行ったんですけど、お隣の西明寺さんの入り口に出たんですが、その先に続くたくさんの階段が見えて、足が悲鳴を上げたので諦めて、今回の目的の高山寺を目指すことにしました。そうです。京都、戸賀の高山寺の、高山寺です。恋にも破れていないし、大島紬も持ってさえも今いないのですけど、高山寺に行ってきました。高山寺は鳥獣戯画で有名なお寺だったんですが、まあ一応表参道から入って、ぐるっと回って、鳥獣戯画の、お堂に行きましてですね、そして、まあ、お茶をいただいて、美味しいお菓子もいただいて、そして、また、石段を降りて、停留所に出て、そこから京都駅に戻って、という一日だったのですが、もう本当に足が、膝が、腰が、もうガタガタ言うというか、もう悲鳴を上げきっていたので、その夜、ボディケアをお願いしまして、マッサージをしてもらって、で、次の日、なんとか、お家に帰ってくることができました
。ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー光。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー光。
ミュージックゼロチャンネル、
今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。いや、皆さんもぜひ風邪などひかないようにお気をつけください。まあ引いてしまっちゃった時は、まあ仕方がないので、暖 かくぬくぬくと、できるだけ体を休めてお過ごしください。また、受験生の方々がご家族にいらっしゃる方、またご自身が受験を目の前にしていらっしゃる方も、本当に佳境に入っていて、忙しい日々でもあると思います。どうぞ、お体に気をつけて、無事乗り越えられるように頑張ってくださいね。これからの春に向けてのいろいろなこと、忙しいこともあるし、大変だと思いますが、お互いに体に気をつけて過ごしてまいりましょう。番組ではコメントやメッセージなど募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は、In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。